京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、いろいろな発見や気づきがあるので、そういったことをピックアップしてお届けさせていただいております。
はい、野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回タイトルがこちらです。はい、大木高校が新しくなりますと。
はい、
いうことですね。
そうですね、はい、大木高校、うん、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ちょうど御所の東、
はい、
寺町の工人口通りを下がったところに、うん、東側にある京都府立大木高等学校、
はい、
こちらの高校ですよね。
はい、
大変歴史と伝統のある高等学校が新しくリニューアルされますよという話題からのスタートになりますね。
はい、お願いします。こちらの、ね、高校、ね、なんかすごく門構えが立派で、
そうなんですね、
お寺みたいだなと思ってましたけども、
ね、お寺と思ってられた方も多いかもしれないですね。
はい、
お寺みたいですから。
あとなんかヘレン・ケラーが講演しに来たことがあったりとか、あのスタンウェイの超高級ピアノがあるなんて、なんかすごいいろいろな噂がありまして、
ね、卒業生も沢田賢治とかですね、森光子さんとかですね、あとワコールの塚本社長とか、そういう、ね、方もいらっしゃる高校なんですけれども、はい、ちょっとこれ変わった字を書くんですね。まず持って大木高校っていうのは、ね、
ちょっと読めないですよね。
読めない方多いですよね。大木高校の王は鴨川の鴨という字を書くんですね。
はい、
で、まあ、これなんとなく王って読める方だと思うんですけど、はい、うんうん、この木という字がですね、はい、三髄辺にですね、うんうん、こうパンの一斤二斤とかの、うんうん、あの漢字ありますよね。はい、斧という字の一本足りないやつ、三髄辺にこの一斤二斤の、字を使って木と読むんですね。
はい、
なかなか見慣れない漢字なんですけど、これはね、水のほとりという意味があるんです。
水のほとり
という意味がこの木という漢字にはありまして、はい、で、鴨川の鴨と水のほとりで、鴨川の水のほとりにある高校という名前がね、付けられてるんですね。
うわ、そういった意味があったんですね。
そうなんですよ。でね、これが長い間改修工事をやっておりまして、
そうですね、なんかすごく長くないですか。
長いんですよ。
何年、
あのね、本当は去年の春にオープンする予定やったんですけれども、うん、はい、途中ね、ちょっとお寺の遺跡が出ましてね、宝生寺っていうところの、
はいはい、
でそれの調査も1年ぐらいかかったもんですから、うん、1年半遅れ約ね、できて、ようやくこの間、外のシートとか壁が取れて表が輪になったというようなところで、うんうん、やっと見れるようになったというね。うん、
まあ、京都御所のすぐね、お隣ですし、遺跡が出たことで1年半も工事が遅れちゃったわけですか。
で、その間はね、昔の西安高校、はいはい、この間まで京都三材附属高校だったところ、烏丸の上長者町をこう東行ったところに高校があったんですけれども、そこを仮校舎でやってたんですけれども、生徒たちはちょっと仮校舎住まいも長かったんですけどね、うん、ようやく
完成
というですね、はい、僕もこれこの間寺町通りを車で走ってて、あ、めちゃめちゃ綺麗になりましたと思って、こう写真を撮ってね、取り上げてみたんですけどね、これ外観の写真手元にありますけど、すごいこう美しいスタイルですよね、
は
い、
本館。
本館はね、昭和の8年の築造した建物を改修した、耐震改修してリニューアルしてるんですけれども、ちょっと和洋折衷と言いますかね。はい、
これ上瓦ですね。
そうですね。
表向きはちょっと西洋な雰囲気ですけれども。
そうなんですよ。専門的にはですね、これ定冠様式と言われるスタイルで、昭和の初期にすごく流行ったスタイルなんですよね。はい、定冠の定っていうのは大日本帝国の定で、冠、うん、っていうのは王冠とか冠とかの冠ですよね。
帝の冠の様式。
帝の冠の様式ということで、
すごい
昭和の初期にですね、
うんうん、
ちょうど京都市美術館、岡崎にありますよね。はい、あれも昭和8年の、建造ですから、あれも定冠様式の代表作というふうに言われてまして、はい、まあ、下は例えばレンガ造りだったり、こう、四角い窓があったりして、洋風なんです、下はね。で、上は、瓦を作ったりして、こう、日本式で作るんね。
はい、
で、当時その西洋様式の上に日本が乗っかってるというのがですね、うんうんうん、これ昭和のファシズムと連動しましてですね、はい、とっても日本的でかっこいいじゃないかと、その西洋を従えて上に日本を乗せるというのがかっこいいよね、はい、ということで、まあ流行ったスタイルなんですね。
ああ、そっか。 西洋の上に日本の瓦が乗ってることで、
そう
こうちょっと日本のこうスピリッツがその時のね、てて見えるわけですね。
ですね、まあ、ただそういう軍国主義の背景も置いといても、綺麗なデザインですよね。
本当にね、素直に、うん、あ、美しいな、立派だな、
ね、
堂々としてるなと、
ね、
思います。
はい。で、当時ね、昭和の初期に流行ったのがもう一つはね、インターナショナルスタイル、国際様式っていうのが流行ったんですけれども、はい、これはね、まあ、今の現代のビルに近くて飾りのない四角い建物なんです。
もうシンプル。
シンプルなんです。で、この国際様式と定款様式が昭和の初めは流行ってたんですけども、まあ、戦争が進むにつれて定款様式が勝っていったというような時代発見もあるんですけどね。この他にもですね、例えば、この建物、最初は明治の5年に、女学校として設立されたんですね。
あ、この大木高校、もともとは女学校だったんですか。
もともとは江戸時代は九条殿と言いまして、九条の公家さんの河原町邸やったんですけれども、はい、明治の5年に女学校として設立されて、今時代を変遷してということなんで、行ってみますとね、女工場の跡って書いてある石碑があったりするんですね。女工場っていうのは女の紅って書くんですけれども、そういう女学校からのスタートというところで、大木高校大変歴史があったりとか、アジア初の温水プールができて、
温水プールができて、
まあ、それは GHQ に接収されたんですけれども、アジア初の温水プールがこのできたのも大木高校というふうに言われてますよね。
そうなんですね。昔のね、ちょっと校舎のイメージがどんなんだったかなと思って、はい、昔の校舎と、やっぱり今の新しくなった校舎っていうのは、もうほとんど、
そうですね、例えば最上階がこれ講堂があったり、そのヘレン・ケラーが講演したと言われている、教室とかもですし、階段もそのまま昔の雰囲気を残しながらリニューアルされているんですけれども、はいはい、まあ、なんといっても設備の更新と耐震改修ですよね。あとこのデザインの継承っていうところが、この本館に関しては非常に重んじられているっていうのと、あと新築になっている建物もいろいろあるんですよ。例えば、体育館とかそういったものは新築になってますし、その古い建物と新しい建物をうまくこう合わせながら使いやすいキャンパスを目指しているというのがイメージとして近いかなというふうに思いますよね。だから、これ大きくこうこれから塀ができてまた見えなくなるのかもしれないですけれども、はい、今の状態はですね、寺町通りからよくよく見えますのでね、ぜひ見てもらったらというふうに、
近くね、ちょっと覗いてみてもらって、
ね、ますよね。だから図書館は改修ですし、あと教室棟と呼ばれるものは新築になってまして、ちょっと前のレイアウトは雑然としてたんですけど、使いやすくはなってますよね。
そうですね、この大木高校の前を通ってね、これは昭和初期に流行ってた定款様式の建物なんだよみたいなね、そんな風に言えちゃうとかっこいいですよね。
そうですよね。だから歴史と伝統あるね、はい、本当に古い高校ですからね、これから新しく生まれ変わって、いい卒業生をね、どんどん輩出してほしいというふうに思いますよね。
はい、はい、完成が楽しみです。はい、今回は大木高校が新しくなりますということでお届けいたしました。はい、さあ続いては京都スペースファウンテン質問コーナーです。はい、野村さんよろしくお願いします。さあ野村さん、6月の中旬にですね、大きな、地震がありまして、京都市のね、中心部でも、震度5とかね、かなり揺れたかと思うんですけども、これを機にやっぱり家の耐震についてもう一回考えてみたいというようなメッセージ届いておりまして、今耐震等級という言葉もよく聞くんですけれども、
ね、はい、1とか2とか3とか、
そうですね、はい、これってどういうものなのかちょっと改めて教えてほしいと思います。
ね、耐震の基準っていうのはですね、大きな地震があるたびにこう改正をされていって、はい、建築基準法で厳しくなっていってるんですけど、はい、一応法律で決められたその最低限の耐震性能というのがあるんですね。建築基準法で、これだけは守らなければならない、これを下回ると法律違反ですよというのがあるんですけれども、これをですね、耐震等級の1というふうに、私たち呼んでたりとか、あと住宅の性能表示ハウスメーカーさんも含めてまずこれ1としてるんですね。でその上に等級2とか等級3とかいうのが、定められているんですけれども、分かりやすく言いますとですね、等級2っていうのは建築基準法で定められた基準の約 1.25 倍の強度があると。
あ、なるほど、1.25 倍強いですよと、地震に、
耐震等級3っていうのは 1.5 倍強いですよと、 という、はい、ことなんですね。
でも、まあ、すごいなんか、ね、1.5
倍。1.5
倍
強いです、うんうんうん。で、まあ、単純にその震度、例えば、
どう捉えたらいいのか。
どう捉えたらいいのか。震度5が震度 7.5 ですとかいう話にはならないんですけれども、はい、例えばその、鉄筋の数とかですね、耐えられるその揺れの体勢とかは、1倍、1.25 倍、1.5 倍というふうに基準で、強くなってるんですね。で、この耐震等級123と言ってるんですけど、はい、昔から実はこの考え方ある制度で、
はい、
まあ、耐震等級3とかいう言葉はなかったんですけれども、例えば災害の時絶対残ってなきゃいかん建物、消防署とか、警察署とかは、
はい、
この 1.5 倍増しで設計するように義務付けられてるんですね。
うん、より頑丈に。
より頑丈に、うん。だから大地震が起こりました。消防署が倒れました。うん、って言ったらもう絶対ダメなので、ないので、うん、
はい、
昔からですね、この耐震等級3に相当する設計っていうのは、そういう災害時に残る、建物、まあ役所とかもその類ですけれども、うん、消防署、警察署あたりはこれで設計してるんですね。
じゃあもともと一般の、うん、まあ、住宅なんかは今まではあんまり耐震について。
そうですね、で、その、うん、建築基準法で定められた基準というのを満たして、はい、ておればまあ OK ということで、まあ、本当に OK なんです、それで。で、問題はですね、その古い建物ですわ、
はい、
うん、例えばこのお話しした大木高校、昭和8年もそうですけれども、今僕がやっている烏丸二条の松栄堂さんっていうところも古いビルでしたけれども、はい、そういうところはきっちりと補強してやらないと、やっぱり大地震が来ると危ないわけなんですよね、うん、で、新しく建てる分には、まあ、それは、ちゃんとした建物になるんですけれども、でも、その、耐震改修の技術っていうのも年々進歩してましてね、まあ、見られたことあると思うんですけれども、コンクリートの柱に、こう、鉄板を巻いたりとか、いう形で、こう、補強したりとか、はい、あと、その、穴の開いてると、ところを壁にして耐震壁と呼ばれるものをこう設置してやったりとか、
はい、うん、
で皆様の住宅ですと例えばその筋交いとか、うんうんうんうん、そういう耐震用の、部材とかをこう追加していくことで耐震性能が上がったりということもありますのでね、うんうん、なんか耐震改修というと大規模なことを考えますけれども、本当ちょっとした、はい、継ぎ足すだけでも丈夫になることありますからね、
うん、
ぜひ考えていただければと思いますのと、
そっか、ね、日本はこうやっぱり地震のたびに建築に関する考えが厳しくなっていってるんですね。地震大国ですからね、本当に、うん、
だからこればっかりはいつ来るか分かりませんしね、はい、京都の人は若干ちょっと京都は大丈夫と思ってるようなところもね、
ちょっとあるんですよね。確かに、
はい、関東の人とは全然意識違いますからね。
あ、そうか、じゃあ危機意識はちょっともしかしたら京都の人は低いかもしれないからね、
っていうところですよね、というような形で、ね、ぜひぜひご相談いただければと思いますね、
はい、はい。この番組ではリスナーの方よりね、ご質問をお待ちしております、うん、はい、建築、まあ、デザイン、話題のスポットまで何でもね、気になること野村さんに聞いていただきたいと思います、はい、ご質問は郵便番号 602-8407 602-8407ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いいたします。またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからでもご質問いただけます。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、ということで京都スペースファウンテン質問コーナーでした、はい、ではそろそろねお別れの時間が近づいてまいりました、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はカタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とぜひ検索してみてください。野村さんのブログもぜひ、ね、チェックしてくださいね。
そうですね、ぜひ見ていただければと思います、
はい、
というわけで今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみでした。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。